時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、年の瀬と言いますか、もう師匠も走る12月もう後半でございますが、先生お忙しいですね。
いや、もうカウントダウンですよね、
ですよね、はい、どうですか、お忙しいでしょう。
まあ、バタバタしてました今週はですね。
ああ、そうですか、はい、しかし森部塾としてはもうこの数日で終わりではなく、ギリギリまで追い込みがあると聞いておりますが。
そうなんです、明日と明後日がですね、合宿がもう毎年恒例なんですけれども、高校、はい、大学を、まあ、スポーツで、まあ、進学する子たちのために、もともとやり始めたんですけれども、なんと今回は小学生まで参加してですね、まあ、未来の、まあ、Jリーガーになると、まあ、こういった、まあ、夢を持った、子供さんも参加されます。
そうなんですね、
はい、
2日間にわたり、はい、もうかなりもう涙混じりのというか、もうかなり出し切る感じの追い込みになるんですか。
そうですね、ただ座学がちゃんと入ってまして。
そうなんですか、
はい、ただ鍛えればいいというもんじゃないわけですね、
はいはいはい、
で、まあ、もちろんその保護者の方にもご参加いただきまして、まあ、ご家庭で注意していただきたいようなことも含めてですね、まあ、食事の仕方、それから、まあ、運動に対しての、まあ、考え方、そして正しい体の使い方、まあ、こういったことについて、まあ、実技も含めながら、まあ、詳しく説明をしていくという、まあ、講座になってます。
なるほどですね。それはちなみに大人も参加できるプログラムなんですか。
もちろんです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもしこの、ね、冬ちょっとお腹が忘年会でぽっちゃりになったななんていう方は、かなり追い込むつもりで参加するのもいいと。
そうですね、もうその方々のためにはもう殺人的プログラムで行かせていただきます。
別メニューで、
はい、
はい、ということでぜひ参加してみてください。さあ、この福岡町角森部塾、番組パソコンでですね、後日も聞いていただけますようにネット上で配信も行っております。まずフェイスブックをなさっている方はぜひ福岡町角森部塾のフェイスブックページにいいねをお願いします。そうしますと放送のアーカイブなどを配信させていただいております。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひチェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡町角森部塾。この番組は株式会社ゲットの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーです。いや、やってまいりました、マイジム、
はい。
この1年もですね、さまざまな MSPP、森部スタイルパワーポージングを紹介してまいりましたが、
はい、
ここ数週間はですね、怪我をしない筋トレ法ということでお伝えしております。
そうですね、いろいろな部位について説明してきましたね、
はい
はい。
今回はですね、手首編を伺っていきたいと思います、
はい。
まあ、というのもですね、この怪我をしない筋トレ法、私も今フリーウェイトという新しいジャンルといいますか、まあ、一つ筋トレの中でも難易度の高い、まあ、重りを使ったですね、筋トレをさせていただいているんですけれども、それとまた別の機会でちょっと先日手首を痛めてしまいまして。
あ、ライブですね。
あ、いや、おっしゃる通りでございます。私下手くそながら月一でライブやってるんですけれども、あまりにも練習せずにライブに臨んでですね、ちょっとこう普段はスタンディングで演奏してるところをちょっと座ってやったりして、こう手首の角度がなんかやりにくいのに力を入れてやってしまったせいか、腱鞘炎みたいになりましてですね、
あらあら、
そこからちょっと筋トレでも
痛いということ
が起こりまして。
なるほどですね、
まあ、なので、まあ、これは筋トレ中に怪我をしたわけじゃないんですけれども、手首の怪我というのはどうなんでしょう、こう筋トレ中とかスポーツ中も結構起こりうる部位でしょうか。
多いですよ、やっぱり。
はあ、
はい、まあ、スポーツをやってる方の場合は、まあ、特にそうなんですけれども、筋トレの場合でもですね、まあ、特に一生懸命頑張る方で、筋力が、まあ、なまじどんどん上がっている人の場合は起きやすいですね。
お、それはどういうことですか。筋力上がってると起きやすいというのは、
これはどういうことかっていうと、はい、本当はですね、やっぱりその体が慣れていくのには時間がかかるんですよ、
うんうんうんうん、
ところがそのこう見かけ上筋力がガンガン上がっていくとですね、上がるのが面白いから、
はい、
重さに挑戦したり、回数に挑戦したりとかして、骨とか関節とか、はいはい、まあ、結合組織の部分が十分に 強化されていないのに、
はい、
筋力に合わせて負荷を設定してしまうと関節が持たないとかいうことが起きます。
そうなんですね、
はい、だからあんまり伸びない人の場合はですね、そんなに負荷を上げていかないので、ちょっとずつですから、
はい、
結果的に問題はないんですけど、比較的関節が細くて運動能力が高い人の場合で、まあ、そのトレーニングがこ うまくこう当たってですね、ガンガンこう数字が伸びていってる時っていうのは結構危険です。
そうなんですね。
ということは逆に言うと、その関節ですとかそういう接合部位というのはやり方によっては鍛えられるということなんですか？
もちろんですよ。
おお、
はい、例えばですね、機械体操の選手、まあ、あの床運動とか跳馬とかやるじゃないですか、
はいはい、
あの人たちで現役の時ってめちゃめちゃ手首とか太いんですよ。
そうなんですか、
はい、でないとあんなにこう強くドーンとこうついたりできないです、
はい、
ところが引退するとですね、
はい、
細くなっちゃうんですよ。
骨が、
はい、
関節が、
そうそうそう、
そうなんですか、うん、
だからもちろんそのこう関節の周りにももちろん筋肉、
うんうんうん、
細いながらも当然発達はしてるわけなんですけど、
はい、
体操選手たちはもうその上でやっぱりどうしても痛めやすいので、うん、あのラップを巻いてるんですね、あの専用 の、はい、あの紐のあの紐というか、まあ、帯の伸びない伸び縮みしないやつをぐるぐる巻きにして、うん、関節が広がらないように、
うん、
あの頭骨と尺骨っていう骨が、まあ、2つ手首にこうついてますので、
はい、
これの隙間が広がってくると、うん、痛みが出てくるんですよ、うん、はい、
それを広がらないようにギュッと、
はい、止めておく。
なるほどですね、
はい、ですから、まあ、一般の方の場合でもここにテーピングを巻くとかですね、
はい、
今あのトレーニング用のリストラップっていうのがありますので、
は
い、そういうのを巻いてトレーニングする方がいいです。まあ、安いのだと1000円ぐらいでありますけど、まあ、4、5000円出せばかなりいいのがきます。もうかなり長く使えるやつですね。
なるほどですね、
はい、
ということはあの必ず、まあ、今痛みがなくても例えばその手首を使うような重量を持ったりとかするような運動の場合はそのリストラップは必ずした方がいいよという、
ね、そうです。もうあの怪我する場所ってもう決まってるんですよ、もう最初から、
はい、
もちろんその強くなるためにやるんですけれども、うん、とはいえ負荷はどんどん上げていくわけですから、うん、怪我しやすい場所っていうのはどうしても特定されてきて、手首、肘、肩、
はい、
首、腰、うん、股関節、膝、足首、
うん、
全部関節なんですね、怪我する場所っていうのは、
はい、
だそこの部分はもうあらかじめ分かっているので、
うん、
当然予防策としてそういうラップを巻くとか、うん、サポーターをするテーピングで補強する、
うん、
まあ、そういったことをやってあげるだけでも、うん、あの怪我のリスクは下がります。
なるほどですね、はい、
そっか。じゃあ私も今はですね、まあ、別の原因で、痛めましたけれども、もうすでに痛めてしまったという方の場合は、まあ、どういうことをすると早く回復したりとか、まあ、それでも少しトレーニングが続けられるよというような状況をこう迎えることができますでしょうか？
まず痛めてる場所を、はい、まあ、そういうラップだとか、うん、まあ、バンデージを巻いてですね、
はい、
そのことによって痛みが軽減する、トレーニングに対して影響がないということであればやって構いません。ところが巻いて強化したところでやっぱり痛いという場合はかなり、あの、痛めてしまっていますので、その場合はその種目はやめると、
はい、
で痛くない種目に関しても全然やって構わないんですよ、
はいはい、
例えば手首を痛めている人でもですね、押すのはできないけど引くのはできるとかいうことはあるわけです、うんうんうんうん、その場合はやって構わない。
なるほどですね、
はい、完全にやめてしまうとやっぱ筋力落ちていきますので、
はい、
できるだけできる種目を探す、
うん、
あるいはできる角度とか方向、可動域っていうものを探して、ここだったら大丈夫っていうところでトレーニング継続した方がいいですね。
なるほどですね、
はい、そのお話を聞いて安心したのが、私今その痛めて、おります手首ですね、手のひらを天井の方に向けて握ってで、腕をですね屈伸させるという動きの場合に痛みが出るんですね、なのでこの手のひらをちょっと90度に曲げてですね、チョップのような形で握り込んで重りを上げるようにしてるんですが、これだと痛みがないので、
はい、
まあ、その形で続けてるんですけども、まあ、それ正解だと。
正解ですね、
ということですね、はい、もう一つ、そういう僕ですね、ちょっとあの手首が細くてですね、よく、はい、手首の捻挫じゃないですけどクニッとこうなりやすいみたいなんですけど、
はい、
それを強化する方法ってあるんでしょうか？
それはですね、
はい、
まあ、なんでしょう、あの100円ショップとかに行って、
はい、
食器洗いのスポンジがあるじゃないですか、
はい、
あれを買ってきて、ダンベルとかバーベルを持ってやるときに一緒に握り込んでトレーニングをするっていうのが非常にいいです。
ほう、
はい、通常だとですね、単純にこうなんとなく持ってるって感じなんですよ、普通の人は、でも本当に手首を強化しようと思ったら握り込まないといけないんですね。
は、
その感覚を与えるためにそのスポンジとかを中に挟んでギュッて握り込んで、はい、隙間をなくしてしまうっていうのが非常に有効です、
はい、それは同時に握力も鍛える、ね、ということなんですね、
はい、
なるほど。スポンジと一緒にあの鉄アレイとかを握り込む、はい、
もう本当に手首が強い人とかだったらですね、握りの部分を太くするっていうのが単純に強くする一番シンプルな方法なんですけど、それをやると手首が細いと痛くなるんですよ。だからそういうスポンジとかにしてあげた方がいいですね。
なるほどですね、はい、今日もさまざまですねノウハウを伺いまして、私もすぐ実践したいと思うんですけれども、この森部塾ではですね毎回さまざまなあの目標をですね掲げながら私もこのマイジムをお送りしているわけなんですが、夏の時点で私はシックスパックの道というのをですねやりまして、まあなんとかまあ
いい感じに
9大点いただいた感じ で、はい、で次の目標はということでですね、年内に体脂肪率を 12% 台に持っていくというミッションだったんですけど、
はい、さあこれどうなりました、
昨日測ったんですけどですね、昨日ご飯もですね一食抜いたんですけどです、ね、
はい、
14% という、
まあ、昨日だけ抜いてもダメですよねはい、これはもうペナルティーだな、ペナルティー。
いやちょっと年末ちょっと食べ事飲み事が続きましてですね、ちょっと餅つきとかにも行って餅もちょっと食べちゃったりもなんかしてですね、
やっぱですね、はい、これでも分かりやすいと思うんですけど、せっかくいい感じでこう減ってきていてもですね、はい、ちょっとやっぱり食べ飲みが増えると
増えると
途端にこう動きが止まっちゃうじゃないですか。
そうなんですよね、
うん、そのぐらい食の影響ってのは大きいということをやっぱ我々はもっと知るべきだと思います
本当油断したらあっという間でございました。
そうです、特にある程度絞った人の方がですね、
はい、
まあ、そういう傾向ははっきりしてます。
申し訳ございません、これでペナルティーですか。
ペナルティーですね、はい、まあまあ年明けからしばらく飲まないとか、
ね、あ、なるほど、断酒の方のですね、ちょっと、じゃあちょっとペナルティーでどういった今度はテーマを掲げるか。
そうですね、1月3日の放送の時に、はい、そのペナルティーを発表したいと思います
1週間が憂鬱になりますけど頑張りたいと思います
それまではちょっと、まあ、息抜きしといてください
息抜きで分かりました、はい、じゃあ思い切り正月だけ楽しませていただきます。
分かりました。
ということで以上マイジムのコーナーでした、それではここでマッスルソングいきたいと思います。今日のマッスルソングは、はい、
それでは季節感を出してですね、はい、アリスで冬の稲妻。